はい、どうもグレートギターでございます。まだ元気ですよ。まだってことはないけどさ、今週もね、今週もっていうかね、今回もね、30分お付き合い願います。ということで、前、話したね、ジャニーズのこと書いてさ、ツイッターっていうか今の X がさ、バズったっていうのがあったら、昨日、おとついかな、またなんかすげえことになっててさ、何かと思ったら、今時、ヤフー、のニュースでさ、トースポの記事が出たんだけど、36年前の話だよ。もう、俺が驚いたわって言って、もう忘れちゃいないけどさ、あ、そんなこともあったなっていうのがあんだけど、それが、なんだろう、また記事がその、ヤフーでバーンって出てさ、すげえいろんなとこからその、コメントとかね、メッセージとかすげえもらってさ、36年前って言ってもね、あっちの間、金曜日の夜の事件じゃないんだけどさ、それはもうちょっと経ってから話そうかなと思ってるからさ、まだ引っ張るよ。そう、実はさ、覚えてる人いるのが、まあ、プロレスファンはね、絶対、忘れないと思うんだけど、蔵前国技館でさ、TPG、たけしプロレス軍団大暴動事件っていうのがあったんだよ。俺は後で詳しく話すけど、ね、猪木さんと長州さんが初めてやるって言った時、試合やるって言った時に、ビッグバンベイダー連れてったんだよね。それで、そうで、信じられないじゃん、お客さんとしてはさ、長州さん対、猪木戦を見に来てんのにさ、なんで急にそんな誰だか分かんないやつ連れてきたっつってさ、リング上げたんだけどさ、もう、客はブーイングだしさ、そりゃそうだよと思ってさ、誰見に来てやと思ってんの、あれだね、初めてだよね。うちの師匠があんなにブーイング浴びたの。今日はそんな話をちょっとね、がっつりしてみたいと思います。グレートギデーの笑い音楽館。それではスタートでございます。ちなみに55回目、どうぞ。改めましてくれるときでございますけどもね、すごいよ。みんなに気をつけて言うときはね、中身の入った缶コーヒーって当たるとすごい痛いから。基本のこと普通の人はないと思うけどさ。いやー、本当に怖かった。まあね、井出楽也さんのね、有志の話でもしますんで、今週もお付き合いください。それではよろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、oh, yeah. メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、グレートギデーでございますけどね、ね、こんな話あんま今までそんなしたことなくてさ、そのまあ写真がね、また写真、その写真がさ、すごいんだよ。これも後で言うけど、まあでも事の発端はね、なんていうの、ベイダーっていうその、何アメリカで見つけてきた、その、すごい格闘家がいてさ、それを猪木さんに戦わせようっていう、その、なんだろう、シナリオを書いたのは、猪木さん自身だからね、言って、今だから言っていいとは思う、ね。猪木さんと新馬さんか、あの頃のマネージャーなの、が、それを書いて、たけしさんのところに持ってきたんだよ。こういうのどうでしょうつってさ。で、なんか殴り込みでさ、挑戦状とか言ってさ、ダンカンさんとタカさんとラッキーちゃんかなんかが言ってさ、それで、なんか宣戦布告みたいにさ、これを読めとか言ってさ、その記者会見までやっちゃってさ、 もうね、こっちも逃げられなくなっちゃってさ、大変だったんだよ。それで、あれだよね、蔵前国技会ってもう87年だよ。36年前ってさ。そう、それで、まあそういうことになって、で、一応ね、東スポにはね、ちょっと出たんだよ。なんか、猪木さんの資格みたいのをさ、見つけてきたみたいなね、殿の談話が載ってんだけど、全然それ違うもんね。ベイダーじゃなくて、その時の写真ってさ、うちの事務所にいた、元お相撲さんのさ、大藤さんっていう人のちょっと後ろ姿でさ、やっぱ確かにでかいんだけど、でかいけどちょっと違うだろうみたいなね。そういうのがあって、で、まあ、行くわけじゃない、国技館にさ。でもさ、やっぱすごい雰囲気なんだよ。でね、東と西のさ、支度部屋に分かれて、だって、長州さんとかいてさ、あれで、殿の、サインとかもらってさ、軍団にも、ね、これサインしてくれませんかとか言って、あ、優しいな、とか思っててさ、本番始まってリング登ったら、てめえらぶっ殺すことだろうとか、すげえ怖いとか思ってさ、おぉ、すごかったね。それで、お客さんも、もう完全に、そうじゃない完全アウェイだしさ、もうふざけんな、帰れっていうのがあってさ、帰れコールでしょ？それでさ、物が飛んでくるわさ。で、その時に、ベイダーとやって、猪木さんが負けるんだよね。確か。そう。で、さ、それで、その後にだって、ベイダー戦やった後に、長州さんとやるんだよね、やっぱりね。うん、でももう、やっぱり、まあ、疲れてるっていうかあれだけどさ、結局、長州さんにも負けちゃうんじゃなかったっけかな。うん、それも客はもう完全に納得しないしさ、もう、で、だから椅子とか壊されちゃってさ、暴動が起きて。ほいで、新日は多分、あれだよね、しばらくの、蔵前国技館使用禁止みたいなね、そういうのになっててさ。うん、まあ、すごかったよね。まあ、それ、で、未だに、だから、なんて言うんだろう。お友達のさ、プロレスファンっているじゃない？で、その人たちも、当然その試合を見に行ってるわけよ。うん、初めての猪木長州戦だ、つってさ。うん、で、それで、そんな、まあ、茶番って言ったらあれだけど、なんだ、何が目の前で行われてるんだっていうのを見せられて、うん、それをさ、未だにやっぱ言われるもん。友達だけど。あれだけはもう許せなかったっつってな。たけしさんのことすげえ好きだけど、あれはないよねっていうのを言われてさ。そりゃそうだろうなと思ってね。もう自分が見に行ったのにさ、そんな、ねえ、ベイダー。まあ、しばらくその後ね、新日で活躍はして、もう亡くなったんだっけか。なんかそんなね、ニュースは見たけどさ、元あれでね、アメフトの選手だったんだけど。まあね、すごかったのがさ、なんだろう、ちょっとこう、なんていうんだろう、紐系のさ、マスクみたいのしてたじゃない？覚えてるかな？ベイダーのマスクね。うん、あれがさ、猪木さんの試合の時に、届いてさ、初めてつけたんだけど、目の位置が全然合わなくてさ、お前、ちゃんと採寸したのかよっていうぐらい、目が全然違うところについてて、ベイダーが、おーのーって言いながらさ、だからすごいよ。初戦が素顔で2戦目からマスクマンだからね。こんなの、どうなってんだこれみたいなさ。あれも笑ったな。笑ったって、当日そこじゃもう笑うあれはなかったけど、後々になってさ、うん、そういえばこんなことあったよねってさ、ベイダー、マスクのサイズが合わなかったんだよな、確かとか言いながらさ、そう、それは覚えてる。あと、そのリングに上がってさ、殿をね、先頭にしてさ、うん、だからね、そのストーリーとしては、それでね、猪木の資格を連れてきたから、うん、今日の試合はそいつとやらせろってさ、殿がマイクパフォーマンスするんだけど、 もう客がもうそんな状態だからさ、早くリング降りたくてしょうがないんだよ。みんなもうドキドキしちゃってさ、怖いんだもんだって。超満員だからね。国技館、蔵前国技館がさ、それがさ、全員帰れって言ってるんだから、それ怖いでしょ？ほいで、その時だよ。猪木さんのさ、あの名言が生まれたのが。ねえ、こういう、ビートたけしがこういうことを言ってるけど、俺はやりたいと思います。どうですか、お客さんっていうのを、その時に生まれたんだから。うん、後にね、いろんな人がこの、猪木さんの真似をするときにさ、どうですか、お客さんっていうのを言うんだけど、あれはその、蔵前国技館の TPC の大暴動だと記事に出た言葉なんだけど、でその時に、うちの井手らっきょ先生はずっとほら、猪木さんの真似をずっとしてきたわけじゃない？うん、アントニオ下猪木って言われ、ずっと言われてたからさ。そう、それで、そのリング上でさ、硬直状態がずっと続いて睨み合いのさ、でさ、そういう時にまた東さんが悪いんだけど、らっきょちゃんにさ、振るんだよね、モノマネを。肩こずいてさ、猪木のモノマネやりなよとか言うんだけど、今までね、モノマネ振られて断ったことないね、やっぱり、井出先生は。もともとモノマネタレントだからさ、どんなことを振られても、必ずモノマネはやるんだけど、その、らっきょちゃんが初めて断ったもんね。今はダメっていうのは、そうだよね。そんなところでさ、ダーとかやったらさ、何が起きる、何がもうスイッチになるかわからないから、もう、やめて、東君やめて、で、今はダメだと思うからって、初めてね、その、モノマネの振りを断ったっていうね、そういう歴史的瞬間でもあったんだけどさ。そう、だからね、みんな支度部屋ではさ、優しかったんだけど、やっぱ本番はね、スイッチ入ると、すごいよね。で、なんで、そう、なんでその話をこう、思い出したかっていうと、その、まあ、バズったじゃないけど、その、X、元 Twitter がさ、すごいバーって賑わったのが、その時に、新日のね、ヒロ斎藤さんっていう、プロレスがいるんだけど、似てるんだ、俺に。まあ、ひげ生やして、でかいっていうだけなんだけど、太ってるっていうかね。そう、それを、そう、トースポの記者が見つけて、控え室でね。で、その、二人でさ、ツーショット撮らせてくれって、ヒロさんに言ったのよ。で、ヒロさんは写真撮るのはいいけど、お前、明日の一面とかで使うなよって言う。っていうか、まあ、さっき言ったら、世に出すんじゃないよっていうふうに、言ってたのを覚えてるんだけど、だからその写真はね、全然その世には出なくてさ、一週間ぐらいしてかな、トースポーさんから送られてきてさ、その額に入った写真がね、うん、あ、すげえ、そう、ちゃんとこういうのしてくれるんだと思ってさ、うん、まあ、スチールじゃないからね、でもカメラマンさんが撮ってくれたからさ、すごいいい写真なんだけど、でさ、その写真が、ヤフーニュースに出たんだよ。36年の時を経て。俺もびっくりでさ、最初友達がさ、なんか、ヤフーニュースになってますよって言われて、俺何かなと思ったの？最近そんな事件起こしてないしさ、なんかしでかしたかなと思って、うん、バーって見に行ったらさ、そのトースポ発信で、そのヤフーニュースに載ってるのが、ヒロ斎藤さんのね、まあ、なんて言うんだろう、まあ、島流しみたいな感じで、その外国遠征に行かされたっていう結構不遇なね、そういう身の上の話なんだけど、うん、その何、記事の内容はそういうシリアスなんだけど、なんで俺とも通称と写真で疲れてんだろうと思ってさ、おかしいだろ、このチョイスみたいなね。そう、それで、さ、その写真が出ててさ、大爆笑でさ、みんな、何やってんだよとか、いや、何やってんだよって、俺が聞きたい。なんで今更この写真が出てくるんだかわかんないよ、つって。で、まあ一応自分のブログにも載せたけどさ、結構数、カウンター回ったからね、びっくりしたんだけど。そうね、でさ、まあなんだかんだ言ってね、今までこう自分がその似てるって言われてきた人がさ、 ほとんど犯罪者なわけよ。俺も大変なんだけどね。まあ、ある、あの、新興宗教の教祖さんとかね。うん、あとは、兜町の風雲寺と言われたね。株をこうなんか、裏操作して、その、やった人とかね。もう全部その自分が似てる人が犯罪者だったんだけど、初めてその犯罪者じゃない人に似てるって言われてさ、すごい喜んでたんだけど、そしたらさ、ヒロさんがさ、事件起こしちゃってる六本木かなんかでさ、大学生と大乱闘を起こして、なんか結構新聞沙汰かなんかになるんだけど、そう、そのきっかけが、大学生に、あ、義太夫だって言われたのが、きっかけだったっていうのを後々聞いてさ、もう機会があったらね、ヒロさんに謝りたいなと思って、本当にその説はすいませんでしたって言ってね、謝りたいんだけど、結局その、あとさ、なかなかこう、そういう、格闘家の方にね、会う機会がなくてさ、謝るのはね、そういうのまだ実現してないんだけど、でもやっぱりその仕事柄って言ったらおかしいけど、割とね、そのプロレスっていうか格闘家の方と結構絡むことがあってさ、まあ、例えばストロング金剛さんとかね、あとは、橋本さんだよね、亡くなった橋本さんとも番組で、一緒になってさ、いろんなの。まあ、まあ、茂りとか、あとね、初代タイガーの佐山さんとかさ、もうすごかったよね、ガンバルマンの先生で来てさ、その時は打撃よりもね、そう関節技だったのさ、佐山さんのサブミッションに挑戦もクソもないんだけどさ、もう、本当にサンドバッグ状態なんだけど、そう、だからさ、こう、なんていうの、こう、肘と膝をこう床についてさ、ガチってこうなって、どこも手が入らないようにして、首もね、こうすぼめてさ、それで耐えてくださいっつって、何をされても、首を上げないでくださいってね、僕の関節技やりますけど、絶対動かないでくださいねって言われたら、どこも入りそうな気がしないじゃない。で、そういう時ってさ、背中の真ん中の背骨にさ、結構な肘打ちを入れるんだよね。そうすると人間の反射神経で首が振って上に上がるんだけど、その瞬間にスリーパー入れられて、もうあとは夢心地。落ちる寸前。だって本当に締められた時って、タップもできないからね。うん、それどこじゃないぐらいの締め技でさ、もうあれはやっぱすごいな。もう自分がね、どんな形になってるか分かんないぐらいのホールド。で、今自分が逆さになってんのかどうなのかみたいなさ。そういうのとかね、なんだろう、経験してきたからね、今までね。日曜日の昼間に。いろんな人と戦ってきたよね。うん。まだいいよ、人間は。うん。動物は言うことを聞いてくんないから、なおさら怖いんだけどさ。お前は本当に、カメラが来る前に噛むんじゃないよとか、動物に向かってそういうの冷静に言ってる自分がおかしいもん、でもね。言葉通じないのにさ、早いよ、まだとかさ。ワニとか犬に言ってるっていうね、なかなか面白いでしょ。頑張るマンね。後半みんな年取って頑張れなくなってやめたんですけどね、本当に。いい思い。あ、でもね、一回ね、なんかその何だろう、スーパージョッキーの、何周年だか何百回記念でさ、今までどんな、頑張るマンをやったっていうのを全部、ね、あげたんだけどね。うん、やっぱりすごかったね。だから地球上にあるスポーツをあらかたやったっていうのをさ、スタッフさんから聞いてさ、すげえ、800種目ぐらいなのかな、いろんな。いろんな、ほら、ね、そういう、どっかの部族の、なんか、お祭りの時にやるやつとかさ、もうそういうのまで入れるとね、それぐらいあるんですよ、みたいになってさ。あと、だからその、まあ、格闘じゃないけど、頑張るマンで一番すごかったのは、時代考証の先生が来たの。ね、時代劇で、その当時はこうだったっていうのを、その演出の人とね、その話し合って、うん、例えばこう、刀をこうやって持つとかさ、うん、そういうのがちゃんとあるわけじゃん、決まりとして。で、そういうのを教える先生がいるんだけど、 それがさ、江戸拷問に挑戦だったのよ。江戸のね、罪人を捕まえていろんなことをするじゃない。吐かせるためにさ。それの、そういういろんな拷問機材を持ってきたんだけど、まずその先生が発表する場があんまりないから、もうね、危機として喜んでるわけよ。それ自分の研究の、なんていうの、成果がさ、テレビで発表できるから、一番喜んでんだもんだって、キャッキャ言いながらさ。ほいで、俺らが拷問を受けてるとさ、耳元のとこ来て、痛い？本当に痛い？とか聞いてるからさ、面白かったね。三角木馬も乗りましたよ。で、もっとすごいのは、三角木馬に乗って、それでも吐かないと、足に重りつけられるみたいな、すごいよね。食い込んでいくよ、またないだから。尖ったところが。あと、石の板をこう抱かせたのね、正座。ギザギザの、下も石なんで、本当は。まあ、本当の石やったら怪我しちゃうから、ちょっとそういう、なんて言うんだろう、ちょっとか、固めのね、まあ、ウレタンというか、スポンジというか、なんか、それ、もう、スポンジはもうちょっと硬かったけど、そう、ギザギザの上にさ、正座させられてさ、まあ、ちょっと、まあ、作り物って言ってもね、割と重さのあるさ、そういうのさ、膝の上に乗せられてさ、吐けとか言ってさ。で、あとは、水車拷問ね。なんていうの？円盤がこう、ちょっと斜めなんだけど、縦になってて、そこに手と足くくりつけられて、それがぐるぐる回るんだけど、ちょうど一番下に行った時に、頭だけ水に浸かるんだよ。それが、まあ、後にお笑いウルトラクイズでも、絵的に面白いからってそれをやるんだけど、あれはね、何でも吐く。もう無理。それで最初さ、なんだろう、頭がついてもさ、こそぐるぐるぐるぐる回されんのかなと思ったらさ、やっぱうちの師匠すげえなと思ったのは、頭が下の水の中についた瞬間そこで止めるね。もう、鼻の穴上向いてんのにさ、水の中で止められてさ、そんなもう我慢できるわけないじゃない。そんなの誰だって吐くよ。本当に。あれもすごいね。本当に。まあね、その時代考証の先生は、ね、持ってくるぐらいだからさ、うん、あったんだろうなと思うんだけど、水車拷問ね。うん、殿の、俺のあのカードでゴルフ場で、ゴルフクラブ買ったやつがいるんだけど、誰だっていうの。結局誰だっけな。ダンカンさんかなんかが入ってたような気がするもんな。すごいよね。殿のカードでゴルフクラブ買っちゃうんだから、ゴルフ場で。どうもすげえ金がなくなったんだよなとかね。そういうこと平気でやってるだったからね、面白かったけど。でもその先生に江戸時代の拷問で一番そのきつかったのは、何なんですかって、今日の中にあるんですかって、ないっつってさ、どういう拷問なんだろうって言ったら、すごいシンプルなんだけど、死んだ人と一緒に、ぐるぐる巻きにされるんだって。これ、本当にあったんですか？そういうのって言ったら、ね、ちゃんと書物に残ってるんですよって言って、だからこうね、なんだろう、こう、ピッタってくっつくついて、もちろん裸だと思うけどさ、ぐるぐる巻きにされて、横の死体がどんどん腐っていくっていうの。これは、メンタルいかれるだろうなっていうの言ってたけど、先生もね、さすがにそれは試したこと、当たり前だよって、試したことあるとか言われたらどうしたらいいんだよと思いながらさ、すごかったね、ガンバルマン。今、だからね、俺ね、ガンバルマンだけで、6318、18時間分持ってんだよ、ビデオ。だから、どっかでね、今に、なんていうんだろうね、上映会っていうかさ、そういうのやりたいと思う。まあね、 なんだ、著作のやつがあるから難しいと思うんだけど、うん、だからね、BB ゴロとかね、芸人だと、三平三平とかさ、やっぱね、昭和が好きで、あの頃のお笑いが大好きなやつちょっと集めて、うん、どっか場所借りてさ、そういうライブできたらいいねっていうの、まぁ、ちょっとね、条件クリアになったらね、うん、そういうのをやってみたいなと、昔こんなひどかったっていうのをさ、うん、それをビデオ見ながらね、みんなで酒飲もうかっていう話をしててさ、まあね、そんなことをもしねできるようになったらね、ぜひお知らせしますんでね、楽しみにお待ちくださいっていうことで、あとね、今さ、浅草ガチャってあるんじゃない？俺もさ、久しぶりなのか、今年の、なんだよ、2月ぐらいに、武士軍団のガチャが出たんだよね。そう、宝さんだったような気がするんだけどさ。そう、軍団のね、ガチャが出てさ、都内にすごい、2万箇所ぐらいかな？それぐらい、2万個か、800箇所ぐらいに、そういう機械があって、そこに入ってますって言ってさ、ひどいんだよ。俺外れ扱いなんだよ。今日ガチャやりました、グレート義太夫さんが出ましたって、なんかその、なんだろう、字面だけ見ても残念だったみたいです。ほいでさ、ほいでパッてさ、その事務所のさ、ホームページ見たらさ、ダンカンさんがひどいのがさ、義太夫君の3つで、僕の1個と交換しますって言って、ちょっと待って、とか。俺の本当に外れじゃねえかよ。もうでもあれかな、あれ終わっちゃったのかね、武士軍団のね、うん、もう中野駅かなんかにあったんだけど、さすがにね、自分のそんなガチャできないからさ、やらなかったけど、そしたらさ、ご当地ガチャって言ってさ、今さ台東区のガチャがあんのよ。そう、特に浅草近辺のね、どこだったっけな、まあ、東洋館っていうさ、俺が出てる劇場のも当然あるし、あとはね、吉上っていうね、有名な洋食屋さん、あとはね、今戸神社とかさ、うん、あと、ね、不思議なの、雷もなかったんだよな、うん、絶対あるなと思ったんだけど、それでさ、9つぐらいでね、上野鈴本とかさ、まあ、台東区だからね、あっちのも当然あるよね。そう、それをさ、このコンプリートしたくてさ、新見さんとかね、洋食器の。うん、あと、捕鯨船。殿の浅草キッドにも出てくる、クジラ屋さんでね。うん、なんか、大将のバカローって言ってる、その、絵付きだからさ、結構貴重だなと思ってさ。そう。で、浅草で3カ所ぐらいあるっていうからさ、うん、行った時に、ついでにじゃあ行ってみようと思ったら、なんか知らないけどさ、その台東区ガチャだけさ、現金使えないんだよ。何そう、なんていうの、電子マネーだけです。参ったなと思ってさ、一回300円です。ほんで、一発で東洋館出てさ、やっぱよかったって思うんだ。そしたらね、結構ファンの人がさ、やってくれて、いろんな、出してくれてさ、うん、結局あともう一種類。あとは新見さんが揃えばコンプリートなんだけど、やっぱなんかいいよね。でさ、例えばその東洋館のキーホルダーを持って、その東洋館と一緒に写真を撮るってさ、それを載せたらさ、芸人さんからみんな、あ、これ真似していいですかとか言われてね。うん、あれでちょっとでもなんかね、浅草が盛り上がってくれればいいなと思うんだけど、まあ今ね、一応今ね、ホームグラウンドでございますからね、浅草ね。うん、弟子になって初めてこう、殿に褒められて。ねえ、お前その年になって、お前浅草で、お客さんの前に立ってね、芸事やってんの偉いよって言われたからね、もうちょっとね、頑張ってね、浅草で芸やってみたいと思います。今週はこの辺まで。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
お前と会
出話よかったなあという間でございましたけど、B ちゃんね、 B ちゃん、サンフラーの B ちゃんがね、あの、今ね浅草でギター漫談でやってくれてるんですけど、あのね、結構ね幹部の人に気に入られててさ、まあ、それも女性幹部に何だろう、熟女キラーなのかな、そんなことはないと思ったけど、やっぱねネタもどんどんどんどんね、あの、なんだろう、シェイプアップしてきてさ、面白いんで、お客さんもよく笑ってくれる。まあね、その美ちゃんのネタが面白いからなんだけど、うん、あの、なんだろうね、あの、ライバルになる前に早く潰しとかなきゃ、そんなことは思ってないですから、ね、せっかくできたね、若い仲間なんでね、大事に、いつまでも、ね、出ても、今ね、あの、いろいろ募集してるんですよ、やっぱそのメンバーさんがどんどんどんどんいなくなってね。上はみんなご高齢になってきて、あと舞台出られなくなってくるしさ、なかなか新しい人入ってこないから、ボーイズバラエティ協会をね、随時メンバー募集しておりますけど、まあ、バンドと一緒でね、性格重視ということで、どっかに張り紙しようかなとか思ってますけど、だけどお知らせはね、これがちょっとね流れることには多分どっか分かってんじゃねえかなと思ってね、じゃあ11月はね、また、季節付きの下関でございますけど、21日から10日間浅草の東洋館に出ておりますので、一つよろしくお願いします。 B ちゃんも出てますんでね、お運びください。どうもありがとうございました。また。